応援兄弟の
ラジオで
ご縁。この番組は応援兄弟の
四日市国道1号線沿い有限会社石川畳店4代目店主石川淳二と
四日市市山城町どんぐり通り沿い黒田モーター商会3代目黒田隆樹が四日市小物川越朝日周辺で頑張ってる人、頑張ろうとしている人、頑張りたい人を応援しまくりの30分番組です。どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
お願いします。はい、
本日もやってきました。記念すべき第22回ですよ。
はい、
ニャーニャーの回ですよ。
え、ニャーニャーの回。はい、22回目のゲスト自己紹介からよろしくお願いいたします。
え、伊勢シティカラーラフキッズ、よろしくお願いします。
伊勢シティカラ
ー、今これラッパーちゃうか。
今週もラッパーですよ。
ラッパーやな、うん、ラップ流行ってるんちゃうか。
来てるね。俺らもラッパ始めるか。
頑張ろうか。
頑張ろうか。いや、伊勢シティからやってきたラフキット、ようこそ。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ラフキット、はい、何歳？
そうですね、僕17歳
です。はい、17歳です。
今週も17のしゃがれたブルースを聞きながらな感じ
は
ね。
はい、わかりました。じゃあ17歳の青年をお迎えしての30分よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいぶ平均年齢下がったね。
下がってるよ。だって17歳やからな。
44歳43歳、
うん、
でディレクターさんもね、僕らより年上やから。
そうやな。
はい、グッと平均年齢下がったね。
よかったよかった
よかった、 かった。
ラフキットはもう見た目にまあまあラッパーっぽいね。
あ、本当ですか。
うん、いや、さっき、このスタジオの外でお会いするときに、俺車でピューッと寄ってったときに、はいはい、あ、ラッパーがおるわと思ったもん。もう遠くから、あ、ラッパーがおると思った。
ラッパーオーラやな。
うん、ラッパーオーラやな。うん。そんなにラッパー、まあ、服装もラッパーっぽいのかな。でもなんかラッパーっていう感じがする。うん、出てる、うん。だからラップが好きなんやなと思う。
そうっすね、
ラップどれぐらいやってるの？
そうっすね、僕も16ぐらいから。
ちょっと待って、高校は、やめてる。
やめてます。
やめてそう。やめてそうな顔してるもん。
あの、ラッパーは大体やめるよね。
え、ラッパーって高校やめるの？
ほら、そうさ、先週も言うたけど、うん、もうほな高校の縛りとか、うん、先生の言葉とか、うん、はぁって感じじゃない。
え、めちゃめちゃインテリラッパーとかもおる世の中に。
そうっすね、世の中には
大学とかもバリバリ出て、はい、で大学院とかまで出て、
はい、
で、一流会社とかに勤めながらラップやってる人とか見たことある？
はそのドタマって人がいるんですけど、その人はサラリーマンからラッパーに転向したって。
あ、
サラリーマンしながらラッパーしてたって人もおったり。
あ、おるんや。
そうですね、普通にでも大学とか、うん、出てラップしてるとか、うんうん、大学在学中にヒップホップ始めたとか、そういう人も
少なくないます。まあ、早すぎるぐらい早いよね、それを言えば。え、だって同世代でラップやってるってそんなにおる？
同世代だと
例えば中学生でラップやってる子とかこれから出てくるわけ？いよいよ
は出てくるんじゃないですかね。
マジで
結構ヒップホップっていうのブーム
ですから。
そりゃそうやろ、ナーシさんとかラフキットさんみたいになりたいって。
まあそういうことやな。
後輩たちがね、
そうやって思ってもらえるようになればいいんですけど。
ほんまやな、はい、ほんまやな。
そこまで。
でも今一番こう年齢的には若い。
そうですね、
いろいろやってるやろうと思うんやけど。
そうですね、三重県で結構やらせてもらってるんですけど、その中では僕とナーシはやっぱ一番若いんじゃないかな。
若手。ああ、叱られたりするの
はやっぱ僕。
ヒップホップ界って叱られたりするの、先輩から？
そうですね、僕はあの伊勢のデファムって、オンリーサタデーデファムってクルーがあって、
うんうん、デファム、
はい、
うんうん、
で3ヶ月に1回ライブ、その自分らのクルーでイベントとか打ったり。
何人ぐらいの？
7人ですね。
お
ー、 DJ が4人、ラッパーが3人。
DJ4 人おんの、はい、でラッパー3人、
はい、
ほうほうほうほう、
っていう感じで、もう結構ゴリゴリな感じでやってるチームに入ってるんですけど、
うん、
やっぱりそのやっぱ自分がヘマしたりとか、やっぱまあ大抵自分が悪いんですけど、
ほう、
やっぱりそうですね、自分が悪いと怒られたりっていうのはありますね。
年齢の幅ってごめん。
そうですね、一番上が23歳からやっぱ17歳。
おお、23歳から17歳の
そうですね、
クルーなんや、
はい、
7人で、
はい、
DJ4、ラッパーさん、
はい、
DJ 多いね。
DJ はそうですね、多いですね。
うーん、 へこむ？怒られたりしたら
は、へこんだりはしないです。何クソって。
ああやっぱりヒップホップ精神がちょっとやっぱりちゃんとあるね。へこまない。
ラフキットに怒ってる先輩これ聞いてるからね。いや何くそらってこれそれぐらいじゃないとあかんよね。それぐらいじゃないと飽きませんよ、うん、
みんなそうなの。その、先輩たちもこう強い。
そうですね、やっぱみんな自我っていうのはやっぱみんな強いですね。
はあ、そんな感じね、はい、そんな感じね。人付き合いとかはいい人悪い人それぞれおる。
はそうですね、
もうツンツンの人もおれば、
はい、もうキョンキョンな
キョンキョンなおんねや。
ツンツンより上やんね、はい、キョンキョンとか、はい、
やっぱそうですね、いますね。
ラブキットはどう？人比較的今はほら我々もうだいぶ年齢差もあるし、はい、ラジオに出てますみたいな感じやからこうやって喋ってくれるけど、はい、意外とツンツンしてるタイプなの。
いや
普段
本当はその伊勢シティでさ、はい、街中でボンと当たったったこうドンとか当たったらはあみたいな感じなんかな。
いやもう当たっても別に無視って感じですけど、うん、そんなやっぱ、うん、その自分たちの来る中では多分全然穏やかな方じゃないか
な。ああそうなんや、
うん、思いますね。
へえ、
なんかラッパーってちょっと怖いイメージがありがちなんだけど、すごくねラフキット可愛らしい顔してるもんな、
うん、顔はね
顔はね、うん、やんちゃ顔はねやんちゃやけど、ね、
でも多分ラップさせラップした瞬間に結構豹変しそう。
豹変な、
うん、ちょ今ちょっとさこういきなり振って申し訳ないんやけど、はい、フリースタイルでなんかパッと。
はい全然できます。
できるんや、
全然できるんや、
全然できるんや。
いやいや
豹変するの見たくな い,
見たい。
絶対俺変わると思うよこの男は。見せてもらおうか。
見せていただきます。
見せてもらっていい？じゃあなんか俺準備していいことが準備した方がいいことがあれば言って。
いや
何もない、黙っといたらいい、
はい、もう
強いな、
任せるわ、
はい、
OK じゃあなんかやってみたい。
いいですか、
聞かせてほしい。お願いします。
えいラップさせれば饒舌、急に豹変することはないぜ。でもヤバめな俺はライオン、掴んだ太陽財を残してラップするだけさ。 Yo 隣にはなしもいるけど、俺らが分かち合ったのはやっぱヒップホップっていうミュージックがあったからこそ。Yo 俺らもあまた熱い形残してヤバいラップしてくだけ。 FM 妖怪地後悔しないようにラップするだけさ。 Check it out。 わ
ほら豹変した。
豹変したね。豹変しやんとは言ってたけど豹変したね。
豹変するね。今のとかこうもう溢れてるわけ、出てしまうの、こうどういう感覚でそういうフリーでパッと即興でやるっていうのは。
いや
普段から自分の脳みその中で、あこの言葉とこの言葉インフムよなとか、
はい、
そういうことはずっともう癖づいてるの。
そうですね、やっぱりなんかその
ずっと癖
づいてますね。
癖づいてるんや。あ
このことこの言葉とこの言葉でインフムやんかなとか、
お
わかる
んや。
なんかそんなやっぱ考えてしまいます
ね。なるほどね。
ラフキと彼女いんの？
はいないんです、
ね。いない。なんかね、ラッパーが彼氏やと結構彼女が辛いみたいな。コラムを読んだことがあって、なんか常に陰踏んでて鬱陶しいみたいな
会話の中でね。
そう会話の中でやたらこう、
そういうこと、
ね、陰を求められたりとか、ね、
いや俺もうちょっとなんか内面的なことで
違う
のね。陰を踏まれてうざいっていうやつな。
そうそうすぐ陰踏むからもううざいみたいな気をつけた方がいいみたいよ。
いやいやそうですね。
でもね僕ね僕もあの僕詩を書いてたって言ったやんか、
はい、
で近年はその、まあ、詩人としての活動でまあ、ポエトリーリーディングって、まあ、即興ベースでやってるんやけど、その時って多分感覚として似てんのかなと思って、
うんうんうん、
なんか脳みそ返さないっていうかね。
あどうなんすかね、僕そこまで深く考えてフリースタイルはしてないですねやっぱり、
はあ、
僕ね考えすぎて前言われた。
あ、
うん、だから全然それでいいんだと思う。
あ
なんかねあのほらちょっとまた変な逸話っぽい話になんねやけど、
はい、
ムカデがいててめちゃくちゃ踊るの好きやねん、付き合ったムカデがいてて、でそれを羨ましいなと思ってたカエルが意地悪なこと聞いて、あのすごくいい踊り踊るんやけど、あのリズムのあの あの曲のあのリズムの時に何本目の足はどういう気持ちで動かしてんのって質問をしたら、ムカデがそれについて考え始めて、そのムカデは踊れなくなってしまったっていう。
あ、
僕多分そっちのタイプ。
そうですね、やっぱ僕も結構波のある人間なんですけど。
あ、そうなんや、
はい、やっぱそうですね、人のライブ見てなんかやっぱ上手い人のとか、
うんうん、
やっぱ有名な人のとか見ると、
うんうん、
じゃあこいつ、
うんうん、そう
腹立ったり、
あ、腹立った方
ね、なんじゃこいつってなるんやな、
なんか、自分のなんかその、まあ、できてなさにというか、
うん、ナーシーは鳥肌しか立たんって言ってたね、確かね、
うん、鳥肌立つライブとかあると、
うんうん、
まあ、そんなやっぱもう次元が違うから、やっぱ
なるほど、
うんうん、鳥肌も立ったりするんですけど、うんうん、やっぱなんかちょっともうちょいやったらこんなんなれんのになとか、
う
ん、なんでこいつが売れてんのやろとか、
うん、あ、そういうイラッとする時もある。そう
ですね、なんかうぜえなみたいな、
うん、あ、いいね、なんかそれ、そういうの聞きたい、
蹴散らしていくんやろなこれ
なんか考えたりとか、まあよ、まあ、名古屋でライブ見に行ったりとかしたりして、なんかまあそんな名前知らん人のライブとか見て、なんかあ、こういう前座で出させてもらえとんやって、そんなにかっこよくないのにな、
なるほどね、うんうん、思うよね、
はい、
思うね、それは、いや絶対に思うと思う、はい、でもさ、
はい、
出たいよなとか思うよな。
そうですね、
俺代わりに出してくれたらもっと
ええの、うん、っていうかもう飛びでやったろかぐらいの気持ちになったりもせえへん。
いや、まあそういう
わけにもいかん、
いかんもんな、
多分掟が厳しそう、
掟が厳しい、
ヒップホップ業界、
うん、縦社会から以外に。
そうですね、なんか名古屋はやっぱ縦社会厳しい。
あ、そう。じゃあ東京とか行ったらもっと厳しそうやな。
東京なんかもう地区ごとに、ね、区ごとにやっぱそういうあれがあるみたい。新宿は新宿スタイルとか。
あ、そう。すんげえな。
まあラフなとかラフにやっとるんかもしれないですけど。
割と名古屋はもう一個っていう感じ。名古屋。
そうですね。名古屋は名古屋って感じですね。
あ、本当。あ、名古屋でもライブやったことあるの？
名古屋っていうかその愛知県の刈谷であるジャムって、
うんうん
うん、あのコーマック。コーマさんっていう先輩がやってるイベントがあるんですけど、それに2回ほど呼ばれさせて、呼んでいただいて、そこでライブをさせていただいて、
やったんや、
はい、
その時は何クルーでやったの？
いや僕一人で。
うわすげえな。
いつも僕一人で
出てラップ。基本は一人、
一人ですね。
一人の方がやりやすい、動きやすいの。
そうですね、やっぱ自分のステージやし、どう使うの、
そうやな、
自分の自由、
うんうんうんうん、
相手にどう見せるか、
そういうことね、
相手からのやっぱその客観
な、
ステージに立ってるけど、
うんうん、
見てる方はどう考えとんやろうとかな、客観視、周りからの客観視とかやっぱ考えてライブ構成組んだりパフォーマンスしたり。
おい、これ今聞いてるの17歳の声ね、
うん、
ないやろそんなこと考えながら生きてるんやで、
うん、
ないぞこれ。ちょっと一曲聴かせてもらおうか。
そうやね、
これはこの曲は用意してきてくれた、この曲は、
はい、
一人でやってる曲。
いや、ナーシーと。
あ、ナーシーね、先週のゲスト、今横におるけど、
うん、実はおるけどね、
うん、実はおるけど静かにしてるけれども、ナーシーと二人でやった曲ね、はい、聴かせてもらいましょう。
おぼろげな日々、何気なく年を重ねる仲間と笑い、転げた日々も忘れちまってどこか切なくなる。だから秒刻みに進む時間の中で消えないようにメイクは正しいワンシーン。俺は楽しんでやる、あいつの分も。教会にしょんべんしながら喋ったことを覚えてるのかな。 N は俺とお前が揃えばなんだってできそうな気がした。泣きながら生まれ落ちたこの世界を広いと感じた。あの夜も今と変わらない。 俺を動かすのはもうこれしかない。胸に刻む Pain、 ポケットからウィード、静かに火を灯す、街を彩る、消えてもいいように目に焼き付ける。あの時見ていた夢の続きも今なら描くに値するんだ。 I gotta go、 夢のその先見せてやろう俺の仲間に。
ガチでかけるゲン、罰はいずれ風、いつも違う俺が俺の中にいる。俺はできねコントロール、今年の顔の PMV ロックのボーリン、流し迎えてるモーニング、笑い声が聞こえてる赤の他人から、フレンズ兄弟とか呼べる中、また早すぎるスローバック、考えは無駄ってこと、知らなけど行くあてはなあ、思い出すために向かってる、誰もいない懐かしあの。
ラフキッドとナーシーでエビデビリートでした。
この曲はどういう風にこうレコーディングをしてたの？どこで家？
そうですね、これはナーシーの家でちょっと機材があるもんで、そこで宅撮り、自宅撮り、
自宅撮りをしてるのね、
って感じでやらせてもらった。
結構な、何なの？あ、そうか、未成年やからお酒とか飲まへんと思うんやけど、はい、こうワイワイしながらやってるの結構マジなの。でどんな雰囲気？
やっぱそれはあのノリって感じです。やっぱそのワイワイ、
ワイワイなのね、
はい、今日遊んで、ちょっと曲作ろうぜ、
楽しそうやな。
いいねいいね、やっぱヒップホップ好きやから、
で時間帯は夜中になるの？割と昼、真っ昼間にやってたりとか、えらい健全に朝の9時半からレコーディングとかやってる。
夜やな。
夜なんや。へえ、
夜ですね、
夜な夜なね、
はい、
夜な夜なね、
はあ、やっぱ多分一番乗ってくるんじゃないかな。
うん、やっぱりそういうもんやね、
はい、
へえ、そうか。
うん、さあ時間もね限りがあってあれですけど、
はい、
なんかちょっと話に聞くところによると近々ライブをされるそうで。
そうですね、7月の29日に僕らのクルーのチーム、はい、チームのイベントがあるんですけど、オンリーサタデーデファム、はい、イベントが7月の29日に。
そのデファムっていうのがクルーネーム。
そうですね、
みんなそのグループ名というのがデファム、
はい、デファム、でイベント名が
デファムってどういう、どうカタカナで書くの？
あ、英語ですね。あのデファム、ローマ字で、
DEFAM やね。はいはいはい。デファム。
デファム。でイベント名がオンリーサタでデファム。
はい。
時間は夜遅く、はい、22時か23時ぐらいから、
は
い、リズムで、伊勢のリズムで、
はい、
行くとラフキッドのラップが聞けると。
そうですね。
へえ。何分ぐらいのライブになるの？そのデファム的には、デファムとして40分50分のそういう枠がライブ時間としてあるのか、10分ぐらいなのかとか。
そうですね、
どんな感じなの
か。一人10分とか、そういう持ち時間で、そう順番決まってて、
なるほど。
ラフキットはどれぐらいこの日は？
そうですね、僕はちょっと結構深夜帯の方になる
ん
かな、12時1時とか、その辺になると思います、
やっぱ10分ぐらい。
僕多分12分とか。
おお、結構長め。
ちょっと自分たちのイベントやもんで。
なるほどね。
あ、なるほどね。あ、
その3人のラッパーがおって、その3人の掛け合いもあるの？ そこには。
そうですね、僕たち3人のチームでラッパー僕入れて3人いるんですけど、
はいはい、
その3人の曲とかも、今作ってる途中やもんで、そこで披露できるように、
今準備をしてるとこだ、はい、な
それが29日の、オンリーサタデーデファムで披露される。
そうですね、
そういうことね、
はい、
これレコーディング日がだいぶ遡ってて、実は今日6月の中旬ぐらいか、だから今から準備期間で約1ヶ月ちょっとあるから、かなり曲が濃厚になってくるっていう段階に言ってるわけやね、
はい、
そういうことね、すごいね。
でこれ多分みんなに聞かれると思うけど、
はい、
ラフキッドっていう名前の、はい、なんか由来とか意味とかちょっと教えてほしいなと思って。
そうですね、やっぱキッドってのは子供っ って意味なんですけど、うんうん、ラフがやっぱ筋金入りのって意味で、
うん、
やっぱ
そうなんや、
ラフ筋金入りなんや、ラフって、はい、そういう意味ね、
はい、
うん、なんか荒々しい雰囲気やね、
うん、で、うん、やっぱ、うん、自分の名前考えた時にずっとそれが自分のラップ人生でついてくるもんやから、
ほうほうほう、
やっぱそうですね、あの自分の思うことをやっぱ一番思うことがずっと子供でおりたいなって、
うんうんうん、
まあ、大人になってもやっぱはしゃぎたいし、
うんうん、
まあ、バカはしたいなっていうのがやっぱあるもんで、うんうんうん、
大人になっても大人に ならない自分もおりたいよね。
そうですね、やっぱ大人にならなあかん部分もあるんですけど、
あるよね、それもあるけどね、
そうですね、
うん、
それもあるんですけど、やっぱそれをそれよりやっぱ子供でおりたいなってので、うん、筋金入りの子供ラフキッドっていう、
急にかっこええ名前に聞こえてきたわ。
ラフキッド、キッドじゃないんや、
ラフキッドですね。
あ、キッドなんや。僕今の今までずっと多分ね、
トント思ってた、
ずっと多分これ聞き直してもらったら分かる、ずっとラフキッドって言ってるからね、
キッドね、
ごめん、はいはいはい、間違えてた、ラフキッド、
はい、
ラフキッドね、いい名前やね、
あれ
筋金入りのクソガキや、
そうですね、
いいっすね、
ずっとそれでやりたいです、
ね、ああなるほどな、目指すところとかはあるの？
お、聞きたい、
やっぱそうですね、
アーティストとして表現者として、
やっぱナーシーとの曲でもあるんですけど、うんうんうん、チータナミって曲があるんですけど、うんうん、それでも言ってるとに、やっぱいつかグラミー賞
はあ、
まあ、取れるような、
はあ、
大きいラッパーになりたいなとは、三重県から
ぶっ飛びやな、それな、
ね、グラミー賞って日本じゃないよね、
違うね、
かの、
違います、
かの
ユナイテッドステイツの方、
はい、
ほう、
ぶっ飛んでるよこれ、
やっぱ LA とか行かなきゃのことなのかな、え、CA なの、 LA ラップは
多分、あ、どこでも
どこでもいいや、はい、
そのアメリカのラップとかも聞くの？
そうですね、やっぱ最新が、うんうん、トレンドがやっぱ US から、あ、
なるほどね、
アメリカから全部入ってくるので、
そういうことね、はいはいはい、
乗り遅れやんように、うんうん、最新の新譜って新曲があるんですけど、それをチェックして、
まめにチェックして、
はい、あ、まあ、やっぱトレンドを取り入れて、うんうんうんうん、自分の曲を作ったり、
勉強やね、はい、そういうのは勉強になるよね、はい、
なんか僕が一番尊敬してる詩人がいてて、
はい、
あのニューヨークであのポエトリーカンジャムやったかな、なんか詩人の大会があってさ、そこで日本語の朗読で優勝した人がいてて、
はい、
結構すごくない？日本語やで、
すごいですね、
日本語の詩の朗読で優勝しちゃうっていうのがあって、なんかもしね LA とかそのアメリカでそういうなんかなんていうのこう戦いみたいな、
あ、
なんか日本でも結構最近流行ってんのかな、なんかラップバトルみたいな、
あ、そうですね、流行って
ます、高校生バトルとかどうなの、ああいうの
興味とか
ある、 YouTube とかねいっぱい上がってるけど、
ね、うん、まあ、
どうなの、あれ実際見ててどう、
まあいいんじゃないかなと思
ってあ、そういう感じなんや、
はい、やっぱり自分たちのしたいこととはまた別やもんで、
うん、なるほどね、
まあ、ヒップホップっちゃヒップホップなんですけど、
うんうんうん、
MC バトルと自分ら曲作り、うんうんうん、音源を作るっていうのはまた違うもんで、
なるほどね、うんうん、やってることが全然違うわけなんや、
何、うんうん、
でもかんでもヒップホップラップって言ってくれるなっていうところはあるよ ね、
そうですね、
みんなね、なんか、あ、なるほどね、
あえてすごい
飛び込んではっきり言うなはっきり言う、すごい気持ちがいい、
認めてるとこは偉いね、
うん、
うん、でもあえてそこ入っててみても面白いじゃない、1回ぐらい、
いや、まあ出たことあるんですよ、
出たことあるの、はい、それならいいよね、
うんうんうん、
それで文句言ってるのは素晴らしいね、
文句は言ってないからね、うん、決して文句は言ってないラフキッド、うん、いいんじゃないかって、
勝手にやっときゃいいんじゃないかって言
って、そんなことも言ってない、うん、あれ、あの
顔を言ってたもん、
あれも
や、怖いラフキッドな、これな、ラジオやから分からんけど結構怖いからね、
俺もめっちゃフォローしてたのにもう
男前やな、なるほどね、へえ、
そうですね、
やっぱり違うものがいろいろ試してみると自分のやりたいこととか自分のこう本当っていうのが見えるよね、
そうですね、うん、やっぱ僕はあの、まあ、中学校1年小6ぐらいかな、
うん、
であのエミネムの8マイル、うん、なんかラップバトルあったじゃないですか、
うん、
映画、
うん、
あれを見てヒップホップにハマって
マジか、
小6で
そんな世代か、
うんうん、
すげえな、
うん、
それでヒップホップ好きになって、
うん、小6でエミネムやからね、うん、
でエミネムばっか聴いとって、
うん、
でその MC バトルが、
うん、
その映画であったじゃないですか、
うん、
で MC バトル見て、
うん、
でそのサイファーとかなんか仲間内でラップしたりするんですけど、
うん、
そういうのを知って、
うん、
そっから僕ヒップホップ
入ったんや。
入って高校ぐらいの時に、まあ、ずっと聴いてるだけやったんですけど、
うんうんうん、
高校ぐらいになってヒップホップっていうの本格的に始めようかなと思って、フリースタイルってなんかサイファーとか始めて、
うんうん、そのサイファーっていうのは何？
そうですね、やっぱあの円を囲んで、
うんうんうんうん、
トラック1個で言葉乗せて、うんうんうん、ラップして思いを伝える。
なるほど、そういうことね。
そうですね、今、はい、自分のリアル、はいはい、やっぱヒップホップでリアルって結構重要される要素なんで、うんうん、やっぱリアルを入れて、
これ今喋ってるの17歳ね、
うん、
参っちゃう、
はい、サイファー、
ほんで教えて教えて、
でやっぱそうやって自分の思うこととかラップで乗せるっていうのが、
うんうん、
そっから入って、
うんうん、
で
その時とかも何人か周りにやっぱりおったわけ。
そうですね。
ああ、よかったね。そういうので周りにあのやってる人がおるとか、一緒にやろうぜって言える人がおったから。
そうですね、やろうって言ってもらって、
うんうんうんうん、
小6の時から。
いや違う違う、
あの
高校入って、
うん、その帰ってす
ぐ。あ、そう、僕一個だけ聞きたかったのが、その小6の時にバシンと来るものがあって、
はい、
周りの人とは、友達とかは多分温度差というか
はそんななかったですね。
もう本当、
僕はもうあの友達にヒップホップ進めることもなかったもんで、自分が好きなもん。
なるほどな。
別に今日、うんうんうん、まあ、俺が聞きたいもん聞きたいもんし、うんうんうん、共有するあれもない、なんか必要もないから
、
まあ、好きなやつはなんか喋りかけてくれて、で俺もヒップホップ好きやねんって、そっからめちゃくちゃ仲良くなったりってのが、地元におる友達とかおるもんで、
うんうん、
やっぱ好きなことでつながれるってやっぱいいんかな、
うんうん、
とかってやっぱ思いますね。
すげえな、小6の時とかファミコンしかしてなかったからね。
エミネムやからね。
エミネムやからね。
はい。いやーすごいな。
これまた将来楽しみな人が出てきましたね、伊勢シティから。
いやいや楽しみ楽しみ。あと1分2分の時間残ってるけど、なんか、伝えたいこと、喋りたいこと、将来のこと、何でもいいけど、せっかくやからこの時間を大切にしてほしい、
うん、そうですね、うん、あのやっぱりヒップホップっていうのはリアルがあってこそやって思うし、うんうんうんうん、やっぱ仲間、
うん、
やっぱヒップホップへの愛も、うん、リスペクトも大事やと思うんですけど、うん、やっぱその中途半端なことはしやんといてほしいかなとか、やっぱ、
うんうんうん、
まあ、入ってきて
ちょっと待って、まあ、誰に対して言ってるのそれ
は、
うん、
まあちょっと内緒なんですけど。
なるほどね、まあ、中途半端なこと本当やめてほしいって感じ、
はい、そうですね。まあ、自分たちに来るじゃないんですけど、やっぱその、うん、やっぱ違うところでやってる子とかも、
うんうんうんうん、
やっぱりそのなんか、まあ、嘘をついてなんか曲作ったりとか、
うんうんうん、
なんかダセーなとか、そうやってそいつらが音楽しとるせいで自分らもなんかそんな風に見られたら嫌や
ね。そうやね、同じ引っ張られちゃうの嫌やね。
同じ三重県でやってるなんかそういうのが嫌やもんで、
うんうん、
やっぱまあやるんやったらやってくれ、やらんのやったらやらんといてくれ、嘘は
つくな、そういうことね、
リアルだけをっていうの
を。おい聞いたかよ、
リアルだけを追求するラップ。
そうですね、
うん、
ピュアやね、
うん、
あとはもう好きな仲間と出かけて遊んで曲作ってヒップホップを楽しむっていうのが、やっぱまあヒップホップは怖いってのがまああったと思うんですけど、やっぱそういうのはもう今払拭されてきた、来てる時代やもんで、やっぱまあヒップホップっていうミュージックをもうみんなにやっぱ届けていって、まあ、聞いていってもらいたいなっていう。
ノーヒップホップノーライフやな。
ありがとうございました。もう最高です、すごい。17歳ですからね。
10年後27歳やでな、先週も言ったけど。
本当や。はい、黒田貴樹君締めてください。
はい、今週も30分お送りしてきました応援兄弟のラジオでご縁。お送りしたのは車屋と
畳屋と
ラフキットです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒップホップ人生やな。
はい。